しかしパウロは自分を傷つけた側の人間にもかかわらず彼を最大限に思いやって家族も救われます。あなただけでない、家族も救われるんです。イエス・キリストの力は限りがないので、そこまでの力があります。あんただけ逃げれる、家族どうなるか分からない、そんなことない、そんなもう救われたけれども、しかしっていうような限りある救いではない。あなたが心配して重みを持っているもの全部主はご存知、救ってくださる。またもっとこの感謝の言葉を二人は丁寧に捉えているんです。日本語では先生方が救われるためには何をしなければなりませんかと訳されているんですが、この先生方という言葉、あえてギリシャ語を言いますけれども、キュリオスなんです。この先生方は、ただこのキュリオスという言葉が使徒たちが使うことによってイエス様につけられる主という翻訳に、ですから主イエスを信じなさいというのは、実はキュリオスイエスです。先生方パウロたち、パウロとシラスに、まあ言ったら先生方というのはご主人様、旦那様という意味でもあるわけです。つまりはもう完全にパウロとシラスが本当は監視の方が上なんですが、いやあなた方はもう上です、力あるお方ですと言っているんで、いや私たちではない、あなたがひれ伏すべきお方はイエスだ、そう言ってるんです。確かにあなた方が私たちが権威持ってるように見えるかもしれない、しかしそれは主イエスだ、主であるのはイエスだと信じなさい、そう言ったんです。あなたは主と認めます、あなたが力あるお方だと認めます、救われるためにあなたの言うことを聞きますと言ったので、いやその力があるのを主はイエスだ、だからパウロとシラスは主の言葉を語ったんです。私が何をしなければではない、主イエスの言葉を聞きなさい、あなたは何をするではない、全部このお方がしてくださったのだという十字架を、十字架の言葉をこの後で語ったはずです。だから彼らは救われた後、ああ救われるためには殺しなければならないっていうのを聞いた、あれこれしなければならないって言って慌ただしくしたのではない、救われたことを心から喜んだ、もう全部完成してるんだ、喜んだ。このパウロとシラスの大丈夫だが彼らに完全に伝わったんですね。それは傷つけられたにもかかわらずパウロ・シラスはそのものを許すどころか完全に愛して、あなたもそのままで救われる、なぜなら主が全てをなさったからだというパウロもそうだったわけですね。そもそもパウロ自身はなぜイエスは罪人をそのままで招いて自分の弟子にするんだと、かずれ受けなければいけないじゃないか、立法を守らなければダメではないか、何一つではないかもしれないけど、できていないではないか、安息に実は守れないではないか、そんなものを受け入れるなんていうのは立法の聖書の破壊だ、神の言葉の冒涜だ、彼らを許してはならない、これがパウロだったわけです。ところがそのパウロが自分のしたことは間違ってました、全く勘違いでした、申し訳ありませんの、それで救われたのではない、そのそうであってはならない、彼らを許してはならないの真っ只中で彼は復活のキリストに出会い救われたんですね。 棘のある鞭を受けるのが痛いのである。なぜ私を迫害するのか。しかも許されただけじゃなく、その自分が用いられてイエス・キリストを伝えるものとなった。このどこまでも大きな自分を傷つけるものを許し、許すだけじゃなくてその許しを伝えるものとしてくださる。裁かれるものは人でもいないのだと、この方はご自分が十字架で裁かれたその裁きを持って伝えてくださる。この感謝も裁かれることはない、救われるべきなのだ。どんなに気づけられ獄に閉じ込められ不当な目にあっても、なおそのものを愛し神の言葉を伝え、あなたのために主は十字架にかかられた、こうであってはならない、こうあるべきだ、裁かれるべきだ、これは変えられるべきだ、その全てからも解放され、決して私も決してあなたを裁きません、罰しません、そう言われた主の言葉を心から受け入れて、この看守に対しても救われます、解放されているからこそはっきりパクは断言できたんです。もっとも私たちが救われるべき悪の力は愛せない、許せない、その手前に愛されていないんではないか、許されていないんではないか、自分はこのものではダメなんではないか、裁かれるんではないか、そこから解放されなければ愛されなければ愛することはできません。ですからその救いの一歩はまず裁かれないのだ、その十字架を受け入れる、その自分がそうであるということを受け入れていく、いや、そうしてくださる神様であるということを信じることは全ての人がそうである。だから私の大丈夫は世界中の大丈夫であって、どんなに世界が悪くなっていくように見えても、間違いだらけであっても、だからこそ今福音を信じて伝える人たちは大丈夫です、世界は回復するのです、あらゆることが起こってもその後全ての人に福音は伝えられて、それから終わりが来る、それまで終わりが来ないと主ははっきり語っておられます。ですから私たちが滅ぼされるべき、願うべきことは愛せない、許せないというその悪の働きだと、これを滅ぼしてください。パウロがパウロのように許せない、その心から完全に解放してくださった十字架の主が私たちを愛するものとしてくださるように、自分を傷つけ獄に閉じ込めたその感謝をも、家族のことをも愛して救われます、その愛を私にも与えてくださるようにお願いながらです。最後に塩刈峠が、三浦綾子さんの有名なこの塩刈峠が誕生したという、そのエピソードに実に不思議な出来事があった、この話を紹介いたします。で、三浦綾子さんが所属している旭川の教会で研修会が持たれた、その時、まあ、初めて教会に来られたという一人の年配の男性が、まだ信仰持ってないんです、参加されたんですね、信徒研修会だったんですよ。で、まあ、学んでからグループに分かれて、それぞれこんなことを知りましたと、まあ、分かち合いの時になった時に、その老人は長々と自分の考えを述べたんです。 その時司会者が三浦綾子さんだったので、まあ、その考え自体は否定しなかったんですが、あんまりにも長いと他の人の発言の時間がないからということで、ちょっとすみません、話しすぎなので他の人にも機会を与えてくださいと、まあ、言ったんですが、まあ、その方男性、年配の男性で、自分より下の経験の浅い、しかも女性から制せられたということで、非常に不愉快に思ってしまう。それを教会の牧師に手紙で伝えたんですね。まあ、こんな文面だったそうです。この間の研修会は誠に不愉快でした。あの夫人は一体何者ですか。私の意見にいちいち批判を加え、もしくは反対意見を述べました。もはやあの夫人と同席するのはごめん、凍りたいと思います。牧師はそのまま三浦綾子さんにそれを見せた。その時のことを夫の三浦光代さんがこう語っておられるんです。ここで普通だったら、何言ってるのよ、あの程度で、批判や反対意見は言ってないわけですから、あの程度でごめん、同席ごめんなんて冗談じゃない、こっちこそごめん、こむりたいと言ってもおかしくはない。しかし綾子にはそうした発想はない。直ちに牧師に同行してもらって、あの年配の男性の家にすっ飛んでった。まあ、そうには部屋にあげてもらえなかったそうだが、何度も日が誤りに誤った結果、ようやく心を開いて入れてもらった。でその後、少し申し訳ありませんでした、改めてお話聞かせてくださいってなって、話にしていたら、なんか原稿みたいなのが置かれてあるんで、これは一体何ですかと尋ねたら、この男性が、あの塩刈峠の主人公となった長野信夫さんの後輩、部下だった。で、彼のことをなんとか残して伝えたいと書いてるんだが、うまくいかないんだと。実は私は作家の端くれなんですが、もしよかったら手助けしてもよろしいでしょうかと。あんたが書いてくれるのか、託した方がいいのかって言って、まあ、いろんな資料をいただくことになって紹介を取ってきた。もしあの時に許しの心が働かなくて、何言ってんのよ、あっちの方が間違ってんじゃないの、そしたら仕送り闘病は生まれなかった。しかし綾子にはそんな発想はない。へりくだって相手の利益を優先し、本当の意味での思いやり持って、まあ、しかも自分がどうなるのかということを委ねて、その人を訪ねた。本当に神様は不思議なことをなさるお方です。救われるためにはあらゆる救いと許しをこのお方にある。私たちはこの方がそこまで愛してくださる愛を持って、愛せないという私を救ってください。本当にそのようにこの方の救いを心からいただくことができるように、主はそのことを成してくださる、主イエスを信じなさい、この方が主です、すべての権威を持っておられる、すべてのこの世の力も覆すことがおできになる主です、すべての裁きを葬り去ることができ、あらゆる憎しみ、そして争い、そうした神と人、人と人との関係を損ねるすべての悪を葬り去ることのできる主です。信じて平安をいただくものとならせていただきましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、どこまであなたを信じ、その救いがどこまでのものであるかを信じているでしょうか。 しかしたとえその信仰が不十分であるように思えても、なお大丈夫だとあなたは私たちに、そうだからこそあなたを満たす、それだからこそますますあなたに現れ、私の救いを示すと言ってくださいます。自分のすべてをあなたに委ね、まだ自分でも気が付いてない多くのことがあることもまた認め、だからこそあなたを信じ救われるものとなり、その救いを伝えるものとならせてください。イエス様の名前によってお祈りをいたします。